everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。はい、朝なんだけど、今日もちょっとね、どんより曇りのロサンゼルスなんですよね。まあね、今日本当はね、ブログを書こうと思っていて、まあ書くつもりなんだけどね、まだ。まあ、なので皆さんね、私がこうやって音声ラジオを出してない時は、まさみさんブログ書いてるんだなと思ってくれるとありがたいなと思うんですね。まあ、そうすると、あ、今日ラジオないなってブログ行ってみて、でブログも書いてなかったら、今日まさみさん忙しくてお休みの日なんだなっていうふうに思っていただけるといいと思います。大抵ね、ブログ書く日はね、ラジオを出さないんだけれども、まあ、でもダブルで出してる時もあります。まあ、結構ほら、話すこといっぱいあるじゃないっていろいろね、皆さんトピックがあるので、まあそんな中でね、まあ、主人が前回のお話で出たと思うんだけども、庭にいて、でまあもう本当は朝ってのんびりと過ごしているので、庭のね水まきとか、まあいろいろとバードフィーダーのところの水をねきれいにしたりとか、まあそんな風にねしている中をっていうか、その様子を見ながら皆さんにねお話をお届けしています。今日もね、まあ、実はブログを今日は中心にと思ってたのに、はい、今日見たらもうなんと3月27なんですね。ということは、私の中で大抵このあたりで覚えてるのは竜神との出会いで、はあ、やっぱり竜神との出会いまだやってないよなって、やっぱり何気なくなんか毎度のごとく月に1回のトークになっているのかなっていう感じだよね。なので今日は友人との出会いをお話ししたいと思います。前回のね、忍び寄る霊っていうことで、ブログでは息が止まる瞬間っていうお話をね元に皆さんにお届けしたんだけれども、でその次のブログをね、記事を読んでいると、私すごい飛ばしてないっていうような内容になっているんですよね。まあね、まあ、どういうことかって言ったら、まあ、前回のね、あのなんだっけ、プレビュー、まあ、テレビとかでね、前回までのあらすじってわけじゃないんだけども、まあね、前回その息が止まるようなねお話ってあったじゃない。だから皆さんにね、ガキであったり、その霊っていうもののね存在、まあ、実際にね本当に私たちよく言ってきたんだけど、目に見えるものの方が一番簡単なんだよねって。なぜなら目に見えるものってさ、対応しやすいわけじゃない。なぜなら多くの対応できるものがあるわけよね。でもこうやった目に見えないものとかの現象とかって、そういう存在を相手にするって本当大変だなと思っていてね。で、まあ、この時の私もね大好きで、まあ、こういうスピリチュアル的な仙人さんみたいなねメンターである M さんという方と、預言者のね近藤先生って方、この2人にすごくいろんな影響を与えていただいてきた、そんな30代であるんだけど、まさにね M さんっていう方も先生も大抵やはり見えないものというものに対してものすごくなんていうのかな、対応してきました。それってね、お祓いとかそのレベルじゃなくて、前回のお話にあるようにもう目の前で息が止まるって人をポンってそれを弾いていって、まあ、映画だと一番見やすいよなと思うのね、まあ、何か霊が来て息が止まりそうになってパンってやると霊が飛んでいってハーって息を吹き返すみたいなね。でもそれを見えない人たちからすると、何が起こってんのっていうわけじゃない。で実際にこういうことが結構世の中にあるっていうことなんですよね。まあ、結構って毎日どこかでとかね、そんな毎日見る話ではないけれども、私が聞いてきた中では本当結構あるなっていうのがあったんですね。まあ、正直そういうところもスルーしていって、で今ボルテックスの地に一番住んでて一番いいのは、まあそういう静かな時間を作れるっていうことで、もう自分でパンってちょっと吹き出してしまったけども、まあでもそう言いながらもうちもポータルがあるので、いろんなものが出入りするときにね、やっぱり本当に見えない世界ってすごいなと思うことがいっぱいあります。では話を戻して竜神との出会いに行くとね、前回本当にもう息が止まる出来事っていうのは、 まあ、本当にあの時ね、まあ、夜中でもあるんだけど、もうね息がね本当にはーって吹き出して、もう顔が真っ赤になって、もう正直私はもうその時にもう少し自分の気力っていうものをね、エネルギーっていうものをすごく意識して、習得っていうかね、自分の中でどんな風に、まあ、活用できるかっていうものをすごく与えていただいたなと思うんですね。で、実はそんなことがあって、それから多分 1,2 年した頃にアトランティスエネルギーっていうものをね、実際には私は出会うことになり、本当にそのエネルギーとか気候とかそういうとこも含めて、エネルギーっていうもの、見えないこのエネルギー、周波数が起こすことっていうものがどういうことなのかっていうことをすごく20年かけて自分でいろいろと感じて学んでいったものをアトランティスエネルギーっていうことで、多分去年一昨年だけ1年ちょっとぐらい前に、まあ、初めて教えることになったんですよね。はい、でそうしていくとね、やっぱりこの時の出来事からも、例えば何かが詰まって息ができなくなるってことでね、じゃあ体を叩いて、まあ、息が吹き出るんならいいけども、本当にそういう時ってその邪気とか楽器とかの霊とかね、そういうものの中、なんていうのか、存在の動きっていうのを見ながら、今回のことを含めて本当にさらに真剣に受け止めていかなきゃなっていうことが私の中に意識にすごく芽生えた時でもあるんですよね。で、結構ここで分かりにくいことを書いてるんだけども、可能なこととか不可能を可能にするための動きって、まさにもうそういう動きをしていたその時であって、エネルギーにより変わる流れと世界経済のマッチっていうものは、ここでね出てきてるものが金っていうものよね。で、金っていうものがあって、やっぱりそれをお金に換えるっていうところで、ものすごい数億円っていう金額になっていてね。で、そうなってくると、皆さん、まあ、なぜじゃあこの話の中でものすごい大きな流れがあるかっていうと、やっぱりそこにどんな念がついているかっていうのをこれまで話してきたと思うのね。で、まあ、これはもうどこの国とかそういうことは私はもう公開の場ではちょっと言えないんだけれども、実際に必要とされるところに行くべきだったお金が行ってなくてって、そうしてそれが金に変わり、でそうすることによってそのお金にやっぱりいろんな念がついているわけよね。それをきれいにクリアにしていく、そしてこの現実的な物質的なものに変えていくっていうもの、もうそれがね、私たちがその時に関わっていたもので、そうするとやっぱり、まあ、規模ももちろん大きいし、そこに現実的なもので、それを狙っている人、そしてそれを狙っている霊、それを心思わしくなく思っている生き量的なものとか、いろんな存在っていうのがその時にあったわけよね。で、生き量って言ったら、まあ変なんで、まあ、その時の人々の思いっていうふうにね、思いっていうとなんかすごく軽く感じるけど、まあ、要は念っていうところがねあったと思います。その時にね、同時並行でその方々と一緒にやっている時に銀行関係の方がいて、でそうするとね、そのクライアントさんの関連でね出してきたある世界中のねお金を持ってる人たちのリストっていうのがあって、ちょっとその人たちのやり取りっていうものもその中に含まれていたので、そうすると付き合いのある実はミリオネア、私が通訳をしたことのあるミリオネアの名前が何人か入ってたんですよね。で、そうすることによって私は最初、なんで彼らの名前があるのって、まあ、もちろん、裕福層の人たちのリストをね持ってるなんて当たり前、どこからでもリークすることなんてあるわけで、でもその中に自分が知っているそういう外国のね人たちのものすごいお金持ちの名前があったら、やっぱり大丈夫かなこの流れっていうか、彼ら大丈夫だよねっていうふうに思っていくわけよね。で、そうするとね、なんとね、ここにはね、そうするとねっていうか、ここにはね、私が15年も通訳をしてきたビリオネアの名前も実はあって、でそのことを、まあ、その知っているビリオネアの方にね、 連絡をしたら、やっぱりその彼にお話がいて、で即うちに電話がかかってきたんですよね、国際電話が。まあその時皆さん思い出してくださいって感じなんだけども、そのね、ミリオネアたちのね名前がね、なんでそこに載っていたか、でそしてあのそういうね、交流もなかった人たちの名前もね、知ってる人の中であったことによって、でいろいろと様子を見ながら、そのなんていうのかな、彼らの安全も見ながら、そして物事を進めながら、そして霊的な違った存在っていうね、見えない存在との対応しながらっていうふうに、主法八法からものすごい、本当に後ろにも目がなきゃいけないよねっていうぐらいのことをしていたんですよね。そうすると古代の賢者たちがさまざまなメモリーを石に託したっていうことで、私のところにやってきた石の話は前にもしたじゃないですか。ね、あの道を歩いていてね、でそれを持ってきたタイの方のお話って、そうするとそのメモリーのねストーンが私のところにやってきたことによって、その当時っていうのはもう本当に人生転換の人たちもものすごい数寄ってきて、もうなんていうのかな、いろんな物事が同時にガーンって進行していたっていう感じだったんですよね。まあその中でやっぱり一つ関わってしまった、乗ってしまった船ではあるので、でしっかりとこの物事っていう金のお話であったり、その壮大な数億円っていうお話をやっぱりまとめていかないといけないわけで、そうするとね、やっぱりそれを見ていた仲良くしてきたもう才能あるサイキッカーの人たちは何人もいたんですよね。まあそんな中で、でその一人の子がプロジェクトに関わってる私のね未来を見て、ものすごくやっぱ見えるからこそね、その世界を脅かすそんなエネルギーの詰まった今回のプロジェクトって、で世界から飛んでくる周波数とかそういったのを全て見ながら、ものすごいなんていうのかな、恐怖になって、ある日泣きながら、あのうちに来て泣きながらお願いをしに来たんですよね、このプロジェクトから手を引いてほしいって。でもこれ以上関わるとライトさんの命が危ないって言ってきたんですよね。でいきなりこういうことを、この仕事に関わってるとあなた死にますよって言われたら、絶対誰だってびっくりすると思うのね。で命が危ないって書いたんだけども、実はライトさんが死ぬからって言われたんですよね。だからやっぱりその時にものすごく大好きな人でもあるし、でものすごく的確に当たるってことで、本当に有名なサイキッカーの人だったので、もうね、私もとにかくもうありがとうって、大好きなあなたの言葉を本当に信じてるし、忠告も聞くべきだと思って、だけどね、だからこそやらないといけないのっていうことを私はその時に言ったんですよね。私は自分のねライフミッションも運命も知っているから、ここで止まるっていうことは、やり残したことを私は子供に残していくなと思ったんですね。できる限り自分の元にやってきたものは全て自分はできることはもうどんどんやっていこうと思ってたのが、もう当時の私で、今も変わらないんだけど、そうすると愛する子供たちに母として必要のないカルマは残せない、残したくないっていうこと、だからこそ愛する家族は必ず守るって、だからこそ見守ってくれるっていうことを言ったんですよね。だからこそ私の、まあ、頑固なまでの意志の強さを知っているから、彼女は泣きながらも受け止めて、これが母の強さなんですねっていう言葉を言ってくれたんですよね。とまだ結婚もしてなかった彼女は本当にありがたい言葉をくれたんだけれども、やはりこれってちょっとテストのような、まあいろんなやっぱりエネルギーっていうものを彼女も一緒に、その時にいかに白か黒かっていった時に絶対に良い方向に持っていくっていうこと、見えるものだけが全てではなくて、私は未来をいつも変えられると思っているので、そこをね信じきる力、そして世の中にはいろんな恐怖のエネルギーっていうのがいっぱいあって、それに負けることなく信じる力を増やしてくれたらよかったなと思うように、ものすごくその後彼女はなんていうの、縁が薄れていったんだけども、いきなりっていうか、やっぱりそのいろんな恐怖っていう世界を取り巻く恐怖の中で、そのエネルギーだけを感じてしまって、それまでものすごく見えるサイキッカーさんだったのに見えなくなってしまったんですよね。 でもものすごく彼女のことも私も応援してきたし、でも本当にそれ以来ね連絡っていうのが縁が薄くなってしまって、今はどこでね元気にしているのかもよくわからないんだけど、本当にすごく素敵な人だったんですよね。まあそんな中でもちろん、うん、ずっと付き合いもある M さんなんか、ライトさんしっかりしなさいよっていうようなね、まあ、バシっていうような感じでね言ってくれる中で、まあ、その今回のそのなんていうのかな、会社のサキイカワさんのお話っていうのは、まあ、うちの主人もねもちろん、うん、何が起こってるのみたいなことがやっぱりあるわけで、そうするうちにねやっぱり主人ももしね、まあ、あのもし本当に私の命が危なかったらってすごくもう心配をしてきて、泣きながらやっぱりあの話をしてきたことがあったんですよね。でもねその時に、まあ、同じことを言いました。この時点で私は絶対に去ることはないって、絶対に私はもう子供たちをね立派に育てていくって、でもし私がねあの絶対にねその旅立つわけないでしょって、でもこの自分の魂が消えることがどういうことなのかも知ってるし、だからもうとにかく安心してと言いながらハグをして伝えても、まあ誰にもどうなるかなんてわからない未来で、それは自分にしかわからなくて、自分がしかどんな未来を築きたいかによって気づくだけなんだなって、気づくっていうのはこのアウェアネスの気づきじゃなくて、自分が作り上げていくことのみだけがそこに残ってるんだなっていうのが私がその時感じたものなんですよね。だから魂の本当に、まあ、訓練でもあるかのように、もう本当にねなんていうのかな、自分の魂とか心の強さっていうものをものすごく、うん、チャレンジさせてもらったような時でもあった気がします。私は自分の守護とかマスターの守護たちを全面的に信じているから、絶対に彼らは守ってくれるっていうのもあったし、絶対に自分は未来を築くっていうことも私は信じてたし、でもし例えばこれが危ないとか何かあれば、必ず守護たち全ての宇宙のエネルギーが私をその場からきれいに外してくれるっていうことも私は信頼していたので、だからまあもちろん人にやっぱり言われるとね、当たり前に誰だって怖いわけで、私だって大丈夫かなって一瞬疑ったことはあるけども、でも絶対に大丈夫っていうふうに進んでいて、そうすると全ての今のお話の流れっていうのを、まだ会ったことのない預言者の先生をね、近藤先生は全て見ていて、ライトさんの周りでもいろんな波動が寄ってきて、全ての物事を止めようとしてますねって、彼女をターゲットにして揺さぶればこのプロジェクトがね止まることを見えない存在周波数は知っているんですよねって、なぜならやはり見えない者たちは止めたいわけで、そうすると一番誰をターゲットに揺さぶれば一番いいかっていうことで、そこが私に来たんですよね。まあそれの見えること見えないことの全てを一緒に動かせるものとして、預言者の近藤先生が私を見つけるようにって言ってやってきたこのことの展開の中で、先生がではもうそろそろ沖縄に出向きますって、もう全ての流れを映画を見るかのように先生は見ていたので、もうそろそろライトさんに会うべき時が来ましたねっていうことでね、まあ、お見通しだったからこそ信じることのできないクライアントさんとか、本当にねその見えない存在とか霊のこともね、もう改めてクライアントさんも信じなきゃいけなくて、ここに書いてあるようにエネルギーの動きを読み、3次元でできることを動かし、爆風以上に飛んでくるエネルギーを跳ねのけ、普通に生活しながら進めていく、もうそれがその時の私そのものでした。父や母には幼い頃から説明しがたい次元体験について話すことはあまりなくて、心配かけてしまうと思い、母から聞く母の体験と自分の体験が異なってるなっていうことを小さい頃から私は感じていたので、でもその全ての流れを話さなくともやっぱり母だから察知はするんですよね。だからこそ必ず注意して全てを見て動きなさいって、数少ないエネルギーを持っているあんただから、やるべきことも何もかもあんたにしかわからないこともあるって、 ユタのねおばさんってね、そういう霊能者のおばさんとまあまあって私の母なんだけど、あなたの助けとなるのは祈ることだけって、見守る言葉を必要な時にうちの母もくれて、まあ私がね何に関わってるのか、あんたが何をやってるのかわからないけれども、あんたを取り巻くいろんなエネルギーの動きを見ながら私のことを心配し、そうやって言葉をくれたんですよね。子供たちにもねハグして学校に送り、世界で一番愛してる、いつもね私に勇気を与えてくれるね笑顔を見て手を振ってから、もう本当にもうね、まあ、もちろん、主人にもそうだし、で主人のことも私のこともねすごく愛してくれ、本当に大きな力をくれる主人と子供たちなので、そんな風にしてね、今日も行ってらっしゃいって言って主人も見送り、子供たちを見送り、そして初対面となる預言者の近藤先生にその時ある日会いに行ったんですよ。世界にはね本当にいろんな物事っていうか、いろんな本当にことがあって、私はねこれから先も皆さんに見えるもの見えないもの全てを取り巻くのがこの世界には存在してるっていうことを伝え続けていくと思います。今回のね龍神との出会い、私はもうそろそろ終わりかなと思ったらまだあるんだみたいなね、結構あの書いてるよねって、まあ当たり前なんです。これからあと海外に行くお話が出てくるのでね、ということで今日もこのお話を好きな皆さんに喜んでいただけるといいなと思うし、ちょっとねこういうお話って一方的に話してると理解できない部分もあると思うんだけども、そういうディスカッションがねあると本当に分かりやすいなと思うんだけどね、まあ改めて今日も聞いてくださる皆さんありがとうございました。 Thank everyone, promise me, love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you, oh, have a beautiful day。 それではロサンゼルスのマサミライトでした。